並木菓子。一。路地を入ろうとした鉄次は、その角の何でも屋の軒下に長吉がいるのを認めて立ち止まった。五つになる長吉は、軒下に立ったままぼんやりと店の中を眺めていた。
どうした、長。
と彼は子供の頭を撫でた。
何をそんなに見ているんだ。何か欲しいのか？
長吉は首を振って、ちゃんを待ってるんだと言った。ひどくもったいぶった口ぶりで、それから急に、アメンボーと言った。長吉の父親は博打で御用になり、もう60日余りも牢に入っていた。
アメンボかい。よし。
と彼は財布から銭を出して子供の手に握らせた。
これで買ってきな。もう暗くなるから家へ帰るんだぜ。
お母を待ってるんだ。
そうかと彼はうなずいた。
そんなら、もしも帰りが遅かったら、おじちゃん家へ来ていな。遊んでやるからな。
おじちゃん家はダメだって。
何がダメだ。
ダメだって。
と長吉が言った。
ケイちゃん家のおばさんがダメだってよ。
そして彼は店の中へ入っていった。鉄次は路地へ入って行き、井戸端にいる人たちと挨拶を交わして自分の家の戸口へ、今帰ったと言いながら入った。すると、障子を開けたのは隣のお木ので、静かにという手真似をし、お帰んなさいと言った。鉄次は長吉の言ったことを思い出した。お木のは啓太の母親である。彼は何かあったのかと怪訝そうにお木のを見た。
今、手拭いを出すから、そのまま湯へ行ってらっしゃい。
とお木のが低い声で言った。
その間に晩の支度をしておくわ。
うちのやつどうかしたんですか？
大きな声をしないで。
とお木のが手を振った。
今やっと眠りついたところなのよ。静かにしてちょうだい。
鉄次は口をつぐんだ。お木のはすり寄って彼の耳へそっとささやいた。鉄次の口が開き、顔がキュッとこわばった。彼は右手で着物の上から懐を押さえた。
後の心配はないそうだけれど、
とお木のは言った。
体がすっかり弱っているから、よほど大事にしないと気で参ってしまうって医者が言ってましたよ。
どうも、とんだ世話になってすみません。
湯へ行ってらっしゃい。
とお木のは立って行き、手ぬぐいを持って戻ってきた。
晩の支度をしておくけれど、何か注文があったら言ってくださいな。
その心配はいらない。どこかで食べてこようと鉄次は言って、逃げ出すように外へ出て行った。彼の顔は今にも泣き出しそうに歪み、口の中で、またか、またかとつぶやいた。路地の角に長吉がいて、おじちゃんと呼びかけ、持っているアメンボを見せたが、彼はちょっと目をくれただけでふらふらと四つ目橋の方へ歩いていった。鉄次は足の向くままに歩いた。頭のどこかで湯屋へ行くんだと思いながら、すっかり暮れてしまうまで歩き回り、それから行きつけの豊島屋という居酒屋へ入った。それが同じ町内の馴染みの店だということは中へ入ってから気がつき、そこには知り合いの者が幾人も飲んでいるのを認めた。
地下周りをうろついてたんだな。
鉄次は隅の方のいつもの場所へ腰をかけた。自分時のことで。店は混んでいた。3人ばかりが彼に声をかけた。